こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、この番組でもですね、はい、たくさんの社長さんたちをお招きしてきましたけれども、
そうですね、はい、
社長さんといえば、うん、接待、会食、宴会などのイメージありますかね。
多いんだろうなと思いますよね、う
ん、なんかよくねテレビドラマとかで見るやつ、
大事なお話するときとか ね、はい、
なんかお酌をしてる、はい
はい、イメージありますよ、ね、はい、
大体合ってると思います。
大体合ってるんですね
自分のちょっと試験ですけども、はいはい、イメージ大体合ってるんですね、
はい
はい、あのそこにどんなドラマがあるかは別として、はい、まあ、雰囲気そんな感じかなと思ってます、うん、で特に金沢っていう町はですね、接待や会食、宴会などの場で金沢らしい文化的な形で活躍をしてくれる方がいまして、
はい、
これが金沢芸妓、うん、まあ、いわゆる芸妓さんなんですね。今日のゲストは東富士の屋の芸妓さん、七葉さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いいたします。あのこの番組のリスナーでも、
あ、そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。いつも聞いていただいて、
聞いております。
はい、
印象的だった回とか、
うん、お名前言っていいんですか。
いいと思います、
はい、いや、 やっぱ酒屋さん
あのフェイトのね、
はい、
はいはい、
もう感性がこう溢れるね、回でしたから
本当 に、もうなんかずっとニヤニヤして聞いてました実際お会いしたこともありますし、はいはい、ペイトンさんとか、うん、あのお店にも何度か寄せてもらったことがあって、
うんうん、
まあ会った時から変わった人やなと思ってたんですけど、
はい、
あの番組もなかなか面白くて
なかなかちょっとね、僕も思い出して語れないぐらい、
はい、
あのウェブなどでも公開されていると思いますので、ぜひ気になる方はご覧いただければと思います。
そうですね、はい、で、あの七葉さん の多分リスナーの方はどんないでたちでいらっしゃるのかなってスタジオに思うと思うんですけど、すね、うん、今日はちょっとリラックスした、それは浴衣ですかね、
はいはい、今日は夏なので浴衣できました、
はいはい、で帯がすごい素敵な、なんとペンギン、氷山とペンギンですかね。
そうです、
黒地に白いこう氷山が綺麗な、
はいはい、ちょっと目で涼むというか。
なるほど、ま
あ、ペンギンの帯はなかなか見ないですね。そんなモチーフ、
はい、
お着物とかでもあんまり、
うん、ね、もう見つけた瞬間買いました。
買います。素敵な、可愛らしいですね、
はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、七葉さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは富士の屋さんのご紹介からです。富士の屋さんは東茶屋街にある、お茶屋さんです。今年で13周年ということで、七葉さんをはじめ3人の芸妓さんが所属していらっしゃいます。そして七葉さん個人のプロフィールです。1998年佐賀県のご出身です。中学校を卒業後、京都祇園で舞妓見習いをなさいまして、その後2015年金沢に移住して芸妓さんを志します。そして2016年18歳で金沢芸妓としてお店出し、つまりデビューなさって今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけども、まあ、石川県民の方でもやっぱり金沢芸妓、芸妓さんって何なのかな、どんなお仕事なのかなとか、お茶屋さんってどんな場所なのとかっていうのはあんまり、ね、知らない方もいるのかなと思うんですね。
意外とイメージはあるけど、うん、具体的にじゃあって言われるとわからない人も結構多いかなと。
そうですね、は
い、
なんか普通に芸妓さんってどんなイメージ持ってるっていうインタビューとかあった時に、うん、お茶を立てる人みたいなのに、
お茶屋さんだからかな、
うん、でなんかだからお茶を、そう、なんでお茶屋さんなのみたいな、
はい、
っていう風な感じで、やっぱみんなイメージつかないみたいですね、
うんうんうん、
本当のところは なんでお茶屋さんに芸妓さんがいるんですか。
もともとなんでお茶屋さんって呼んでるかというと、
うんうん、
まあこれはなんかいろいろ説はあるんですけれども、うん、昔京都の上地県さんが芸妓の起源って言われてまして、うん、
はい、
その本当普通にお茶を出す、
はい、
あの
本当にお茶屋さん
本当のお茶屋さん、
はい、
で女性がなんかお茶をこうやってお出しして、その時にちょっと踊りを出したりして、そこから始まったらしいです。
うん、
ちょっとそういう芸事を出すようになって、ただそうやって給仕する以外にもそういうふうに、まあ、パフォーマンスをするようになったのが始まりらしく、そのまま今もそうやってお茶屋さんという名前で残ってるというふうに私は聞きました。うんうん、
はい、かつてはね、全国どこでもあったような、うん、まあ 花街とか茶屋街とかっていうのは、うん、まああったはずなんだけど、多分あの戦争とかそういう時代を経て、
そうですね、
だいぶこう各地のは少なくなっていき、今はそういうなんていうか下流会というか、
うん、
あるのって東京、京都、
うん、
福岡、博多、はい、あと金沢と、あと他にも多分数か所あると思うんですけど、日本の人たち、日本人の人たちもなんか日本文化、日本らしさを感じたいなって思った時に、
うん、はい、
その、お茶屋さんに行くっていうのもすごくいい選択肢だなと自分は思ってるんですけど、
はい、うん、そうですね、うん、まあ、あのでもじゃあ具体的な、まあ、ある意味お仕事でもあると思うんですよ、その芸妓さんっていうのが、はい、お仕事としては、うん、まあ、どんなお仕事をしてらっしゃるのかっていうのも非常に気になるところなんですけども、
そうですね、はい、主にまあ、そのお茶屋さんとか、うん、あとはホテルのパーティー会場、
はい、
宴会場、うん、あとは料亭さん、うん、そういう、ね、お料理屋さんとかに赴いて、
はい、
踊りとかお三味線とか、うん、そう芸を出して、であとはお客様にお酌をして会話をするっていうのが私たちのメインのお仕事です。
うん、あ、うんうん、確かにパーティーの司会とかで私もしたことありますけど、うん、そういえば芸妓さんいらっしゃって踊りされて、うん、でもう帰られるのかなと思ったらその後ちょっとお席に回られて、お酒をこう継いだりとか、
う
ん、なんかすごくねお話がこうなんていうの、盛り上がるっていうか、何ですか、やっぱ花があるんですよね、
うん、
そこのテーブルがこうパーッとこう華やかになる、
うん、
なんかそんなイメージがあります。
そうですね、もうなんかお客さんにとっては、まあ、芸がメインの方もいらっしゃるし、
はい、
もうその後のお酌と会話がメインっていう方もいらっしゃったりします。はい、
なんかそういう時こう心がけてらっしゃることとかってあるんですか、そのお話とかされる際によ
くお会いするお客さんだったら、まあ、ここ最近こんなことあったよというたわいもない話もしますし、初めての方だったら、うん、まあ、それこそ僕初めてみたいな感じでお話を始めますけど、やっぱり笑顔で話しかけるようにはしてます。
あ、
そう、
はい、
着物着てねいると、やほらあまり最近そうやって着物を着てらっしゃる方とかも少ないの で、
そうですよ、ね、なん
か着物って威圧感があったりとか、
あ、相手が緊張しているみたいな、
私たち特殊メイクというか、
わかる、確かに今日は違いますけどね、
今日は違いますけど、普段なんかよく顔を真っ白に塗って、
はい、
ね、眉を描いて化粧して、カツラ、花嫁さん、
うん、
白むくを着た花嫁さんが被るような、はいはい、カツラを被って、
時代劇とかにも出てくるような感じですね、
あくまで大きくないんですけど、
そうなんですね、
被っているとみんなわっってなって、
はい、
でしかも白塗りの時ってやっぱ表情読みにくいというか、
ああそう
か、厚化粧ですから、
うん、
もあるので、できるだけちょっと和やかに、
はい、
笑顔で声のトーンを上げて喋るようにはして、
150% で、
そう私は怪しいものではありませんみたいな
確かに普段お話しし慣れない相手だからちょっとね構えてしまうこともあるかもしれないですけど、うん、そうやって笑顔で来てくだされば、はい、一気に和むかなっていう気がしますけどね、う
ん、なんかその宴会場とかで、
うん、
まあ、例えばその学会の集まりとか、なんでしょう、経済界の、
はい、
合資交換会とかね、新年のそういう場とかで参加者同士が普段別にそんなね慣れ合ってるような相手ではないような中で、その間にこう芸妓さんがいたりすることで、ちょっとこう潤滑的に働いてくれてるところもあったりして、
そうですね、うん、仲介人じゃないですけど、間に入って場持ちするのも私たちの役目ですね、
うんうん、あ、なるほどね、じゃあそういうためにはいろいろとこう入れておかなきゃいけない知識じゃないですけれども、うんうん、マナーとか、なんかそういうのもいろいろあるんだろうなと思います、はい、間に入るためには、
うん、そうですね、うん、やっぱりまあもう前もってなんかそのお客様がどんな職業かとか分かってたら、はい、
うん、
ある程度ちょっと下調べしていったりとかはします、
うん、なるほどね、
なんとなく、
うん七葉さんはその藤野屋さんというお茶屋さんに所属されてますけど、いろいろお名前がね、お茶屋さんのお名前それぞれにあるんですけど、
はい、
なんかこう言われとかそういうものとかってあるんですか？
そうですね、金沢はお茶屋さんが前にいたお茶屋の名前を継ぐという伝統がありまして、
はい、
うちの場合はうち藤野屋っていうお茶屋でして、 うちそのおかみが八重子さんって名前なんですけど、もともとうちのお母さんは藤利っていうお茶屋さんに所属してた芸妓さんで独立しまして、
はい、
なので藤利の八重子さんなので藤の屋なんですよ。
あ、なるほど、一文字取って
一文字取ってみたいな。だからもし私がじゃあ独立してお茶屋を始めます、うん、新しく始めますってなった時、まあ、富士七とか、
あ、なるほど、
富士派とか、なんかそういう風になることが多いですね。
あ、まあ、そっか、お名前を見ればなんかちょっとそれが分かる
みたいな。だから、うん、あ、あの人はどこぞのあれやったからこの名前なんやなみたいなのもありますし、まあまあ、あの、もう全く関係なしに自分の名字をつけたりとかされるお茶屋さんもいます。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、そこは自由ですけど、うん、なんとなくそういう風ななんか伝統というか残ってますね、
うんうんうん、伝統は結構ね、あの、利用する側としても
感じるんです
けど、あ、そう
なんですか、よく利用される、
ええ、
はい、
あの、僕がお茶屋さん使う時っていうのが、うん、あと芸妓さんに来てもらう時っていうのが、
はい、
その県外の方とかをお客様として金沢に招いて、
ええ、
でお食事をして、まあ、そこもやっぱり金沢らしい何か食べ物を食べていただいて、
はい、
で二次会ちょっとこう行きましょうよっていう形でお茶屋さんをお連れすることが自分の場合多いんですけど、まず、あの、自分が行っていいお茶屋さんが限られてる。
行っていいお茶、行っちゃいけないお茶屋さんもあるんですか？
あの、基本的には一つだけみたいな。
あ、ここのお茶屋さんって決めたらもうそこに必ず行く、うん、
はい、あの、そのルールを違反したことは今までないんですけど、
真面目
な、何かもしそれが、はい、あの、他のお茶屋さんに抜けがけていったということが分かった時には、はい、多分今使わせてもらってるお茶屋さんは、
はい、
いけなくなる期間がしばらくあるのかなとか。
暗黙のルールみたいな感じなんですかね。
そう、なんか暗黙ではないけど、
暗黙ではないけど、もう決まってる、
そういうもんだよっていうのを教えられたりとか、あの、もちろん他のお客様に連れて行かれて、あの、違うお茶屋さんに行くことってあったりするんですけど、とか、あと、なんか2日ぶりとか3日ぶりについ最近行ったなって時でも、
はい、
あ、長い子ってってお久しぶりですねっていうような感じで言っていただいてるんですけど、
はい、
でそれってすごいこっちも、あの、気を使っていただいているっていうか、あの、要するにすぐ前に来ましたねって、今のお客さんをお連れしている時に言うと、はい、うん、なんか前のお客さんの話とかになっちゃって、
あ、
こう、今日お連れしたお客さんとのなんかこう話題にはそぐわなかったりするかもしれない。でもお店の方がそうやって、
うん、
その、長い子ってってお久しぶりですねって言われると、
うん、
なんかそこが、あの、気にしなくて済んだりとか、
はい、
あと、どこで誰と会っててとか、うん、何喋っててとかっていうのは一切
口外しない。
そういうふうにもう、うん、
なんかそれも伝統なんだろうなと思います、
ね、あの、お茶屋さんというか、もうこの世界、私たち花柳会って言って、うん、花に柳で花柳会って言うんですけれども、
はい、
は、あの、信頼関係で成り立ってる場所、まあ、もう昔ながらの日本の感じ、
はい、
だから、さっきおっしゃったように、
うん、
基本その日にあったお座敷のことはあまり口外しない、
ね、はい、
っていうのもありますし、だからね、それを信用して来てくださってるっていうのもありますし、うんうん、あと、お金問題で言うと、今日お座敷をしました、
はい、
なって、その後になんか普通やったら支払いがあるじゃないですか、
はい、
じゃあお会計ってなるんですけど、私たちの世界にはそういうのがなくって、あの、基本後払いで、あの、あ、後日送りますので、
はい、
その時にお支払いお願いします、うん、っていう風になってますけど、なんかそれも信頼があるから成り立ってるというか、だって全く知らない人で後日お支払いですって言って請求書送って支払われなかったら、
あ、そうですよ ね、
大変っていうのがある、うん、だから一元さんお断りっていう言葉があるんですよ。
そういうことなんですね。
基本紹介制、
はい、
紹介する人も された側も信頼があってからこそ成り立ってるので、
うんうん、
そうっていうのあります。
お座敷で二次会として行ったら、まあ、要するにお食事の延長でお酒を飲むような感じで行ったりしますけど、あの、自分も心がけてますけど、
はい、
二次会の時間中に芸事をちょっとこうお店お披露目いただくような時間を作ることが多くて、
うんうんうん、あ、そうなんですね、
はい、なので、まあ、お酒を、ね、飲んでるんだけど、 ちょっとこうせっかく金沢のお茶屋さんに来てるし、踊り歌、
うん、
三味線など見ていかれませんか、うん、
はい、
みたいな。
あ、なるほどね。ここに来たからこそ見られるものを見ていただいて、
うん、なんかそれですごく金沢に来てよかったなって言っていただけるお客様はすごく多くて。
ああ、そうなんです。え、うん、金沢のお茶屋さんならではみたいな、なんかそういうのってあるんでしょうかね。
あのお座敷太鼓というものがありまして、
はい、
大きい釣り太鼓、まあ、ぶら下がってるんですけど、だいたい立ったらお腹の位置ぐらいまであります
か、ね、はいはいはい、
の太鼓と締め太鼓って言って、よくおひなさん
はいはい、
の時に出て、五人囃子の名太鼓の時にいる太鼓、
は
い
はい、あ、今下に向かってこうパカパカパカパカパカコテキタイみたいな感じでね、
はい、を2つを使った、
はい、
あのお三味線との掛け合いがあるんですよ。そのもともと曲はなんか落語とかの講座の出の曲とかを使の曲を使ったもの、祭り囃子とか、
はいはい、
から出たものをお座敷風にアレンジしたものがありまして、まあ、それがまあなんか金沢独自の文化というか、
あ、そうなんですね、
他の下流会では見受けられないものですね、
はい、へ、
それは基本お遊びなんですけど、そうやってもうほんとお三味線との太鼓の掛け合いでどんどん速くなっていったりとかして、でそれをまたあの覚えようとするお客さんがいるんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、僕も打ちたいで実際芸妓さんよりうまく打てちゃう人もいた
り、いらっしゃるんですか
そう、またそれを散財太鼓って言うんですよ。あの散財、お金を散財するの、散財太鼓、
はい、通わないとうまくならないから。
なるほど、
お下車が高いね、
あそういう
はい、っていう独自のそういう面白いお遊びもあったりします。
あ、なるほどね、
うん、なんかそういう楽しみをね、
うんうん、
あの意外と県民市民ほど知らなかったりもするかなというのもあるんで、
うん、
ちょっとその辺もね機会を作っていきたいなと思ってますけども、はい、なるほど、七波さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日はゲストに東富士の屋の芸妓さん七波さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、あのいつもは経営者の方のゲストにキリッとしてる三谷さんが、なんか今日はすごくリラックスしてるなっていうのがまずは印象的だったんですけれども。
あ、そうですか。
あの、まあ、現代ってあの効率の良さとかコスパとかそういうものがこう重視されているなと思うんですけれども
はい、はい、
その下流会って本当なんかこう粋で、
うん、
相手をおもんばかる心みたいな、そういうのにこう溢れた世界なんだなっていうのを今日なんとなく感じました。
うん、あ、そうかも
しれないですね。はい、三谷さんいかがでしたか。
はい、あの県外の方々が金沢いいなとか行ってみたいなとかまた行きたいなとか思っていただける理由の一つが、あの生きてる文化があるからっていうふうに思ってるんですけ ど、
うん、
あの伝統的な金沢芸妓とかお茶屋さんっていう存在もやはりレガシーではなくて生きてる文化だと思うんですよね。
はい、確かに、はい、
あの金沢のお茶屋さん特有のお座敷太鼓、別名散財太鼓、うん、
あ、はい、
僕も実はそこそこ叩けてしまうんですけど
散財してますね結構、
まあ、散財っていうより、まあ、本当にちゃんと習いたいって思ってやってるんだけど。
そうなんですね。
はい、あの、まあ、金沢の若旦那たちもですね、あの芸妓さんと一緒になってお座敷をつないで生きてる文化としてですね、
なるほど、
あのつないでいきたいなというふうに思います。
はい、
来週はですね、七波さんがどういうふうに芸妓さんになっていったのかとか、うん、まあ、この辺も伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに東富士の屋の芸妓さん七波さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。